目指せリアルカープ女子。本日ご紹介いただく選手は新井貴浩内野手です。1977年1月30日生まれの38歳、右投げ右打ち、背番号28番。猪本のおすすめポイントは帰ってきた4番打者。
はい、
はい、
まあ、ということでね、ここから猪本が新井選手を小松プロデューサーに紹介したいと思うんですが、
はい、お願いします。
新井選手といえばですね、まず押さえておきたいのは、実は弟の新井亮太選手も現在プロ野球の選手なんです、
はい、
阪神タイガースに所属してました、
はい、
ちらっと見かけたことがあるっておっしゃってましたよね、
はい、実は知ってますまあみんな知ってる、わかんないけど、
まあ、よく似てる
好きな人はね、
はい、うん、あの弟が阪神におりまして、うん、実はこの新井貴浩選手もちょっと前まで阪神に所属してましたので、
うん、
同じチームに兄弟が揃ってたんです。
双子みたいな感じですね。
そうですね、かなり似てる感じで、
かなり似
てる。しかもポジションも被ってたんで、うん、まあ、兄弟で争ってたっていうのがあるんですが、ただもともとプロ野球に入った時は広島カープの選手だったんですね、うん、新井選手は、
高
広、はい、選手はね、うん、で長打力もあって、うん、もうこれはカープの将来の4番候補だなと、
うん、
みんなから期待されてまして、
はい、
確かね、あれオリンピックの日本代表チームなんかでも4番を務めるぐらいの、まあ、実力があったわけですよ。
4番っていうのは一番上手い人ですよね。
そうですね、一番あの打てる人と言われているのが、うん、まあ、4番なんですけど、はい、でこの新井貴浩選手は広島の出身で、
うん、
高校も広島でしたんで、大学は確か駒澤だったかな、
まあ、
あのずっとその広島育ちなので、はい、非常にカープ愛が強いんですよ、
うん、
でずっと広島で活躍してる時も、うん、最後までもうカープでプレーしたいと、
うん、
カープで優勝したいと常々公言されてまして、あ、これはもう生涯広島カープで頑張っていくんだろうなと思ってたんですが、うん、
はい、
2007年にですね、
はい、
フリーエージェントというね、好きな球団に行けるという、
出た、
はい、出た、はい、という権利を獲得しまして、うん、で、まあ、私当時ヤクルトファンで、うん、まあ、新井は広島残るんだろうなと思ってたんですけど、はい、まあ、プロの選手として未知なる可能性に挑戦したい、
うん、
ということだったのかな。それで、まあ、新井さんは FA 宣言しまして、
はい、
そこで阪神タイガースに移籍したんです。
へー、
でもですね、この移籍した時もですね、もうことあるごとにカープ愛あふれる言葉を連発してまして
阪神
っ
ても、
で確かですね、当時その FA しますっていう記者会見でも、うん、あの FA するけど、でも今でもカープが好きだし、喜んで出てるわけじゃないんだと、むしろ辛いみたいな、もう涙ながらにですね
もう行かなきゃいい、
はい、語っていて、まあ、私ヤクルトファンでしたからちょっとね、あの遠くから見てましたけど、うん、じゃあ移籍しなきゃいいじゃんって、
ね、本当ですね、
本当思ったんですよ。それすごく不思議だったんですね。で、まあ、最近の後日談とか後の、うん、その、あのメディアの論評なんか見てますと、あの広島であの新井さんが頑張ってる時に、
はい、
金本選手という、
はい、
兄貴分のもう師匠とまで仰ぐ仲のいい選手がいたんですが、うん、まあ、その方がその前に FA の騒動でタイガースに移籍してましたので、うんうん、まあ、そのやっぱ金本さんを追いかけて、うん、また一緒に金本さんとやりたいという気持ちが強かったのかなと。
うん、
あとはまあその金本さんが FA 宣言した時に広島球団がちょっと冷たい態度を取ったので、そのあ
た
りも少し新井さんの中ではわだかまわりがあったのかなというふうにまあ思ってるんですけど、でその後阪神に移籍して阪神でも活躍したんですが、
うん、
去年あたりからだんだん出番が減ってきまして、
うん、
あのもうあの代打って分かります？
うん、代わりに打つ人、
そう、まあ、代打要員って言って、あの最初から試合に出れなくて、うん、途中代打で出るぐらいの感じの扱いになってきたんですよ、うん、でそれは野球選手としてまだちょっと寂しいと、
うん、
もう一回勝負したいっていうことで、阪神タイガースの方は契約延長、
うん、
まあ、あのお給料はだいぶ減るんですけど契約延長しましょうって言われてたんだけど、
うん、
まあ、それを断って、うん、阪神は辞めますと、
うん、
言って辞めちゃったんですよ。
うーん、
で阪神辞めたけど他のチームが声かけてくれるとは限らないの で、
そうですね、
まあ、もしかしたらそのまま引退という可能性もあったんですが、
うん、
まあ、広島カープがですね、
うん、
もうそれはもううちが取らなあかんだろうということで、
うん、
まあ、カープが新井選手を引っ張ってくれて、まあ、お給料だいぶ安いんですけど、
うん、
まあ、今年からカープに復帰したと。
うーん、
でちょうどあの黒田選手もアメリカから帰ってきて、
ね、
まあ、新井と黒田は仲がいいみたいな
ラブラブ
ラブラブなところもあったんで、まあ、よかったんじゃないかなと。
へ
でね、まあ、広島でねどれだけ活躍できるかっていうふうに言われてたんですけれども、うん、今年はあの主力のエルドレッドとかが怪我したりもしてたんで、はい、
うん、
この新井選手がなんとカープの4番を今現在務めてまして、
うん、
まあ、過去の4番打者帰ってきた4番打者が、ね、今年も4番を務めて、うん、4番ファースト新井という状況になっているということです、う
ん、なるほど、はい、まあ、新井選手ね私注目してますよ。
おいいですね、うん、渋いですね、
うん、かっこいいしね、うん、あのホームラン打ってるニュースとか見てすごいなと思って、うんうんうん、打ち方独特ですよね、
まあ、そうですね、あのいいホームラン打ちますし、うん、あの見てて気持ちいい野球をしますよ、うん、
ぜひ球場に行った時は注目したいと思います、はい、理想現実プロデューサーの小松愛です。
雑記作家の井本です。
よろしくお願いします。今日は近況報告というかお詫びです。ポッド番組について喋る以外の準備は全てチーム裏方、チーム一人裏方の、ね、
はい、
猪本に一任をしているんですが、その猪本が休養で今月はポッドの配信が不定期になってしまいました。楽しみにしてくださっているリスナーの皆様には申し訳なく思っております。ごめんなさい。
すいませんでした。
来月からは通常配信に戻る予定ですので、はい、今後ともどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、
本日のテーマは騙し取られないための心得ということで、オレオレ詐欺とかね、振り込め詐欺、母さん助けて詐欺でしたっけ、
はい、
ね、そういう犯罪からどうやって身を守るかを考えたいと思います。
あのこの手の事件はもうだいぶ前から社会問題になってますけど、うん、はい、あえて今ここで取り上げるっていうそのきっかけなり理由なりっていうのはあるんですかね。
あの個人情報流出のニュースよく耳にしますけど、はい、少し前にね年金の個人情報が盗まれたじゃないですか、
はいはいはい、
不正アクセス、
職員がウイルスメール開いちゃったってやつですよね、
はい、でウイルスにやられた後の対応もごってごてだったみたいですし、すで、うん、に詐欺被害も起きちゃったわけですよね、は
い、あの今年金絡みの怪しい電話が急増してるらしいですし、うん、でしかもですよ、
はい、
その後なんか事務的なミスがあってなんかデータ入力を間違ってやっちゃったみたいで、
うん、
皆さんが問い合わせするじゃないですか、うん、私大丈夫ですかって言って、うん、でその時に情報流出の該当者に、うん、いやあなたの年金情報漏れてないから大丈夫ですよっていう間違った説明をずっと続けてて、
そうだったんです。
しかもそういうふうに間違ってたってことの報告も結構遅かったっていうね。
それ知りませんでした、
はい、新聞出てましたよ。
日本年金機構何やっちゃって
何やっちゃって
詐欺グループじゃない
年金機構が
するんでんじゃないの
爆弾発言
ね、裏で。
なるほどなるほど、
怖いですよね、うん、まあちょっとねその対応には怒りなんで、ちょっとこの、はい、まあテーマをね今回取り上げてみようかなと思ったんですけれども、はい、今の時代ね企業とか官庁からネット経由で個人情報が流出するリスクってもう常にありますよね、うん、それで振り込め詐欺のターゲットにされたら本当怖いですし、今手元に資料があるんですけど、
はい、
6月28日の朝日新聞によりますと、振り込め詐欺を含む特殊詐欺の被害総額は年々増加中で、去年の被害額は過去最高の565億5000万円、
うん、去年が最高額なんですよね。
被害の9割が65歳以上、
うん、まあお年寄りはターゲットにされるんじゃないかなと思いますけど、
この金額聞いたらびっくりですよね、うん、あるところにあるんだねみたいなね
お金がね
本当、うん、まあそんなこと言ってる場合じゃないんですよ、はい、この手の犯罪とどう戦えばいいのか、うん、今日は理想現実なりの振り込め詐欺公開対策会議を開きたいと思います、うん、
なるほど、
緊急会議、
はい、あの詐欺対策っていうともちろん我々一人一人が意識しなきゃいけないこともあるんですけど、うん、 こう個人情報を管理している企業とかね、団体とかにも頑張ってもらわなきゃいけないっていうのがあって、はい、まあ、そういう意味で今回ね、個人情報を盗まれてしまった日本年金機構の対応については小松プロデューサーどう評価してますか、改めて。
詳しい経緯を全部知ってるわけじゃないので印象論なのかもしれないですけど、情報漏洩に関する発表がまず遅すぎるのではと。
あの厚生労働大臣によればですね、あの流出したものが個人情報なのかどうかを確認するのに手間取ったと、だから遅れちゃったみたいなこと言ってましたけど、
やっぱ個人情報に決まってんじゃんね何ってって思っちゃいますけど、まあ、あの発表が遅れれば遅れるほど、はい、詐欺の被害が拡大する可能性が高まるわけですから、うん、確認にね手間取っていたなら、そのことも含めてすぐにアナウンスすべき、
うん、
ね、個人情報が流出したかもしれません、ただいま確認中です、速攻で発表すべきだったと思うんですけど、しかもね、今回のことが原因で誰かが詐欺にあっても日本年金機構は被害額を保証しないというふうに聞いて、ふてぶてしいと、
はい、それね、朝日新聞載ってましたけど、保証するとなると、まあ、税金を使うことになるので政府としては慎重にならざるを得ないみたいなことを発表してました。
え、もう年金機構の職員の給料を減額してでも払えばいいんじゃないの、はい、
そこをね、当てる補填するみたいな形で。
いや、 まずこの報道を聞いて結構カチンときましたよね、うん、こんな、だってこっちのせいじゃんみたいな
、まあ、おっしゃりたいことはよくわかります、はい、
まあ、あとその何ですか、ノートン先生とかね、カスペルスキー教授とかね、入ってなかったのかなとか、
うん、
パソコンに詳しくないからよくわからないんですけど、その今いっぱいあるじゃないですか、はい、セキュリティソフト、はい、それで防ぐことはできなかったのかなと、うん、
あの一部報道によりますとセキュリティソフトが入ってたらしいんですよ。ただあのウイルスが非常に新しい新種だったので検知できなかったっていうふうなことみたいですけど、ただヒューマンエラーっていうところもあるなって気がしますよね。今回はそのメールの添付ファイルから感染してますから、まあ、一応ね、そういうあの貴重な情報を扱うところでは、まあ、添付ファイルっていうのは開かないっていうのが、セキュリティの第一歩といえば第一歩ですから、まあね、
なんで開いちゃったんですかね、
うん、まあね、それ本当実にね、巧妙な手口で、うん、なんかその非公開のメルアドだったんで、うん、関係者以外は知らないはずのメルアドに、うん、仕事仲間からのメールに見えるような文面で届いたんで、うん、割と何の疑いもなく開いちゃったみたいですけどね。
やっぱり中になんか誰か悪い人がいるか、
ま
あ、もしかもメールアドレスが漏れちゃって
るってことだね。非公開のメールアドが漏れちゃってるとなると、もうその前にすでに感染してたんじゃないかっていう ね、話ですけど、
どっから始まってたのか分かりませんけどね、もうそういうこうレベルになってくると、もう素人では対応できない気がしますよね、うん、だからこれからはあらゆる官庁企業も含めて、うん、パソコンのエキスパートをね、外部から雇って個人情報を管理してもらった方がいいんじゃないかなと、うん、あとマイナンバー制も始まるじゃないですか、
はい、
ね、で銀行を登録したりとかもあるでしょう、うん、こんな状態では不安ですよね、うん、まあ、マイナンバーがねどこまでの制度なのか、はい、いまいちよく分かってませんけど、
はい、まあ、じゃあ、まあ、マイナンバーについては後日勉強するとして、うん、
でも危ない、
ね、でもね、あのおっしゃる通りね、もうあの個人情報の管理ってもうプロに任せるしかないなっていう気はしたんですよ、
うんうん、
今回ですね、その年金機構がいろいろトラブルがあっていろいろ記者会見開いてて、はい、そういうのもちょっとチェックしてたんですけれども、はい、割とね、年金機構の偉い人たちはね、うん、いや、そもそもインターネットが何なのかあんまりよく分かってないような、ね、感じ、私の印象ではね、結構トンチンカンな発言をされてたんで、
まあそれはそのね、専門の職のことであれば詳しいんでしょうけど、
はいはいはい、
まあ、プロに任せられないならもうネットでの管理はやめて、はいはい、手書き
もうあの大正時代とか、
そうそう
昭和初期に
戻る、手書きに戻すしかないですね、うん、もうしょうがない、まあ、でそうやって個人情報が流出してオレオレ詐欺とか振り込め詐欺のグループにね、はい、狙われちゃうわけですよね、うん、で至る所にポスターを貼ったりして警察も注意喚起に躍起になってますけど、はい、一向に被害が減らないのはなんでなの。
本当減らないですよ ね、あの客観的な立場でね、いや、こんな風に騙されちゃいましたよみたいな話を聞くと、はい、なんでそんなで騙されんのと、
うん、
そんなん自分の息子かどうかわからないのかなとかって、うん、結構思っちゃう人の方が多いのかなと思うんですけど、うん、でも当事者になると騙されちゃうんですよね。
騙されちゃうんだよ、うん、 自分は大丈夫という思い込みがね、うん、これかえって危なくて、うん、騙された人の話をニュースとかテレビで聞くと、自分は騙されないと思ってたっていう人が結構いるわけで、うん、騙されないっていう過信がね、こう油断につながってるのかなって。あともう犯人グループも相当凝った演出をするので、うん、つい、ね、本当に起こってることだと錯覚してしまう、うん、思ってしまうというふうに聞くんでね、結構犯人側はね、ずる賢い脚本家とか、はい、演出家とか役者を抱えてんのかなっていう、
まあ、確かに最近のその振り込め詐欺はもういろんな役の人がちょっとタイムラグで登場したりして、すごく凝ってるみたい
ですから、ね、出演者多い
ねえ、もう劇団みたいになっちゃってる人が
カンパニー、
ありますけど、またじゃあ例えば小松愛さんがそういう電話を受けたとしたら、うん、まあね、やっぱ騙されちゃいます、見破れます。
いやだからね、手口が巧妙だったら引っかかるんじゃないかな、
自信を持って
引っかかると思いますね。でも払えるほどのお金は持ってないから、はい、その点はちょっと安心かなって。
詐欺立つ実弾がない、
油断してるところもありますけど、うん、はい、あとは何ですか、私自身は両親との関係も微妙だし、は
い、いきなりセキララな告白です。
家族がどうのこうのって言われても、なんかお金を払ってまで解決しようとは思わないんでね、うんうんうん、なんか父親を名乗る人から、まあ父親から電話かかってきたら取らないけど、
なるほどなるほど、すでにね、
でも知り合いとかからね、はい、父親の知り合いという人から、はい、ね、今お父さん事故を起こして緊急に300万円必要なんだよとか頼まれても、はい、いや持ってないんで知りませんみたいなみたいな感じで電話切っちゃうと。
なるほどね、
自分の責任ですから、うん、自分で何とかしてくださいみたいな、う
ん、振り込め詐欺のことを特殊詐欺って言いますけど、うん、まあ、小松愛さんの場合はむしろ家族関係の方が特殊ということで
まあね、だってそういうね状況ですから、
シビアな関係です
からね、まあ、その心配はちょっとないかなって思ってるところもあるんですけど、うんうん、はい、ゆうさんはどうですか、騙されない自信。
いやね、もちろんその客観的に冷静に話を聞いたりすれば、それは騙されないだろうなと思いますけど、うん、でもね、こういろんなシチュエーションが重なって、うん、こう相手の作るなんていうかゾーンというか、うん、相手のペースに一度はまっちゃったら、それは私でも騙されると思いますよ、
うん、そうですよね、うん、だから慌てちゃうからね、はい、犯人グループのペースにはまっちゃったらもう負けですよね、はい、いかにこう相手の用意した舞台に登らないかですね、
うん、そうなんですよね、うん、実は昔私知人がですね、はい、この手の詐欺に引っかかりそうになったことありまして、うん、携帯のアダルトサイトを使ったからその利用料を払えっていう、あ、まあ、定番なやつなんですけど、はい、で本人は使った覚えないし、うん、普段ならまず騙されることはないと言ってたんですけど、うん、たまたまその数日前に居酒屋に携帯を忘れたらしいんですよ、はい、で2日後ぐらいに取りに行ったことがあったん で、うん、でもしかしたらそのね、居酒屋に置いてた時に誰かがいたずらでアクセスしたんじゃないかって考え始めたら、すごい不安になっちゃって、もうどんどん相手のペースになっちゃって、なんか6万円払えって言われ最初言われて、でもそんなにお金がないって言ったらなんか2万円でいいって言われて、この人いい人でよかったと思ったみたいな、そんな感じになっちゃったらしいですけど、
でも最後は騙されはしなかったんです
か、ね、はい、すぐ私に電話してきまして、ゆうさんこれどうしようって言うから、いやそれは詐欺だよと、もう詐欺だから大丈夫だよって言っても、いやでも本当かもしれないって心配してたんで、じゃあ国民生活センターに相談に行って、でいろいろ聞いてみたら、多分すっきりすると思うよって言って、で、まあ、本人は相談に行って、で、まあ、結局それは詐欺だったっていうことで解決したんですけど、
ね、あ、よかったですね、この誰かに相談するっていうのはね、詐欺被害を防ぐ重要なポイントになると思いますね、はい、うん、ただ特にお年寄りは誰かに相談する前に焦ってお金を払ったりしてるので、やっぱりね、事前の啓発活動も大事ですよね。
まあそれはそうですね、もちろん、うん、
で啓発活動でパッと思いつくのは、はい、新聞とかテレビとか講演会で呼びかけることですけど、はい、お年寄りはね、あんまりインターネット見ないでしょうから、うん、やっぱりテレビでの告知が重要ですよね。
そうですね、お年寄りが好きそうな番組で大河ドラマとか、ね、あと笑点とか、
そうね、
そういうお年寄りが見そうな時間帯に、うん、そういうね、告知を打っていったらね、いいかなと思いますよ、
だからあとロールプレイングとかして、はい、役割演技とかね、体験するのも有効だと思いますし、はい、振り込め詐欺の電話をね、実際にシミュレートして家族で練習するとか、うんうん、月に1回とかね、定期的に行ってね、練習する相手がいない場合は地域のコミュニティとか地元の警察がそういう場を 設けてると思うんで、うん、多分ねすでにこうロールプレイング導入してる地域ある、うんうん、ありますよね。なんかその輪を全国へ広げていってほしいなと思います。
あのロールプレイングっていうのは、まあ、お芝居みたいなもんですよね、うん、その犯人役の人とか、うんね、電話受ける側のっていうのを実際に練習してみるってことで、うんうん、まあ、確かにそれだったら言葉でねいろいろ注意されるよりはこうロールプレイングで体験してた方が、うん、こういざという時にあれこれ
やった、
なんかやったやつだ
な、デジャブみたいな、
ね、なればね、あのそこかなり抑止効果あるかなと思いますけど、そうそうそうそう、ね、
これまでの犯罪を研究してロールプレイングのバリエーションもね、はい、どんどん増やしていったらいいと思うんですよ。
まあ、一つ二つのパターンじゃ飽きちゃうからね、いろいろやってみたらね、そう
そ
う
そ
う、う
ん、であとオレオレ詐欺イコール男の子からの電話っていうイメージが強かったせいか、はい、男性からの電話には騙されなかった人が女の子からの電話にはまんまと騙されちゃったっていう事例があるそうなんですね。
ありそうですね、確かに、ね、
なんか確かに自分もオレオレ詐欺って聞くから、はい、男の人からかかってくるって言われてみれば思い込んでる。
だからまあね、その息子から電話がかかってくるっていうバージョンとか、娘からかかってきたり孫からかかってきたりとか、うん、いろんなバージョンをロールプレイングして気持ちの準備をしていたらいいわけですよね、
うん、ねとか、もし人手が足りないなら、はい、衝撃の役者で暇そうな人は、うん、そういう活動にボランティア参加したらいい、
うん、暇な人いっぱいいますから、バイトで忙しいっていうのもあります
そう、ね、ロールプレイングで犯人役をね演じたらいいと思うんですけど、はい、うん、うまく演じられるだけの演技力があるかどうかはちょっと保証できませんけどね、うん、うん、でもね、いいと思いますよ、こういうのやってみるのも、うん、予算的にはどうですか、対策の切り札は。
まあ、私もですね、ごく身近にですね、はい、まあ、身内なんですけど、はい、ものすごい孫が好きで、うん、もう孫思いゆえに絶対騙されそうな高齢者がですね約1名おりまして
よく存じ上げてます、はい、
でいつもねその方に、進言してるのは、うん、まあ、単純なんですけど、はい、もう電話には出ない、う
ん、あ、
う
ん、
もうあの固定電話は常に留守電、
うん、うんうん、
本当に用事がある人だったら何かメッセージ入れると思うんで、はい、うん、まあ、家にいてもとにかくもうずっと留守電にしておくと、
うんうんうん、
で何かメッセージが録音されてて、うん、なんか知らない人から連絡くださいとか言われて も、うん、もう知らない人だったらもう連絡しない、うん、返信しない、
うん、
で何かよっぽど心配があれば私に直接井本に言ってくださいって言っていて、
うん、
まあ、そういうふうな対策を立ててます実際に。
そうですね、はい、なんか騙されない環境を整えておくことも大事ですよね、
はい、多分その身内の方は、うん、あのいろいろ工夫しろって言ってもやっぱ忘れちゃう方なので環境でね、
うん、守らない
と、守らないとちょっとね、うん、大変だなって。
そうですね、はい、だから親しい人にはあの24時間いつも留守電にしてあるからねってあらかじめ伝えておけばいいわけですね、はいはいはい、
まあ、それでねそんなにあの困ったこともそれでないですから、うん、
折り返し、はい、ね、してもらえばいいわけだから、
はい、じゃあちょっとそろそろお時間迫ってきたので、はい、もう一つだけあの触れておきたいことがあるんですけど、はい、まあ、詐欺っていうと振り込め詐欺だけじゃなくて、うん、まあ、へんてこりんな壺を買わせる霊感商法とかねあらゆるパターンありますけど、はい、まあ、基本はやっぱり相手のペースにはまらないっていうことにつきますかね、
うん、
これはね、
そうそうね、うん、なんだかんだ言ってこの詐欺師はね舞台作りがうまくて演出も上手で、うん、その舞台に登っちゃったらほとんどの人は騙されちゃいますよね、うん、
でそういう時のにこうなんていうか冷静さを保つヒントとして、うん、詐欺師が使うテクニックをちょっと勉強しておくのもいいかなと思いまして、うんうん、
ぜひ教えてほしいです、
でまあね、その詐欺師のテクニックっていっぱいあるんですよ、うん、そのコールドリーディング、ホットリーディングなんていうのは有名ですけど、うん、まあ、その中で今日は代表的な技術を2つ紹介したいと思いまして、はい、資料を作ってきましたので、はい、小松プロデューサーの方からぜひ解説をお願いしたいなと。
わかりました、
はい、
じゃあ読みます、
はい、
詐欺師が使う手口その1、バーナム効果。
うん、
バーナム効果とは誰にでも当てはまるような一般的な性格を指摘されただけなのに言われた方は自分のことだと感じてしまう現象、インチキ占い師の常套手段です。インチキ占い師にあなたは他人に気を使いすぎるところがあって時には一人で過ごしたくなる人ですよねと言われて、
はい、
私のことだ、すごい当たってると信じてしまう、
はい、
でもそれって誰にでも当てはまることなのでは、
はい、そうだ、みんなそうなんだけど、うん、それをコメント向かって言われると、うん、自分のことだけを特別に言われてるっていう錯覚をしちゃって、
そうね、
これは心理学の世界で研究されていることで、うんうん、あの実験なんかでもそういう結果が出てますんで、うん、騙されちゃうんですよ、
ね、それらしい雰囲気の中でね、はい、なんか言われたらね、はい、当たってる、
でもあと やっぱりね、インチキ占い師、そんな知り合いが多いわけじゃないですけれども、巧妙にうまく使ってきますんで。
ねえ。今聞けばね、簡単なことだと思うかもしれないけど、はいはい、実際にはもっともっと巧妙なわけですね。はい、
でも本当ね、単純なことで、例えば小松プロデューサーだったら、あなたは女性だけど、でもなんか自分は男っぽいなって思う部分もありますよね、みたいなことを言われると、
トラかも
ね。そういうのって大体みんなそうなんでね。
みんなそうですね。うん、なるほどね、はい。では次ですね。詐欺師が使う手口、その2。マルチプルアウト。うん、マルチプルアウトとは、どうとでも取れる曖昧な言い方で予言を的中させる技術。うん、1週間、この壺を貸し出しします。うん、きっと来週、気になる出会いがありますよ、と予言。
はい、
でも気になる出会いなんて言い方は曖昧で、どうとでも解釈できる。その人が当たったと思えば当たりだし、外れだと思えば外れ、うん、その程度の予言、
はい、まあ何も言ってないようなもんなんですよ、これね、うん、
そうね。もしくは、
はい、
この壺があれば来週あなたはひどい目には遭いません、うん、と予言。でも翌週転んで捻挫をしてしまった。でも占い師曰く、よかったですね、壺があったからその程度で済んだんです、なければ骨折してましたよ、
はい。まあ、これもね、よく使う手でね、来週あなたはひどい目に遭いませんって言い方がね、これマルチプルアウトで、
うん、
本当に予言だったら来週あなたは転んで捻挫をしてしまいますよと、うん、でも壺がなかったら骨折してますよってことを先に言わなきゃいけないんだけど、
う
ん、
それが予言です
もん、はい、それを後からね、いくらでも解釈によって、うん、まあ、当てはめていくっていう技術で、
はい、
でこういうバーナム効果とかマルチプルアウトを使ってですね、はい、そのインチキ占い師が何を狙ってるのかというと、うん、そういうことを繰り返してこう騙される側、被害者との信頼関係をね、どんどん高めていくんですよ、うん、これ不思議なもんで、ある程度までそうやって両者の信頼関係が高まるとですね、
はい、
今度は騙されてる側に確証バイアスという思考パターンが生まれまして、うん、そうなると今度は騙されてる側が自ら積極的にインチキ占い師は言ってることが全部当たってるっていう証拠をですね、自分から探しちゃうんですよ。
確証バイアス聞いたことがありますね。自分にね、都合のいい情報だけを集めちゃう傾向ですね、
はい、もうこの占い師は本物だって確証バイアスが一旦かかると、うん、あとはもう何を予言されても自分から信じちゃうんで、
そうですね、
明日の空はいつもの空とは違いますみたいなことを、うん、もう超マルチプラウドですけど言われると、
うん、
自分からいつもの空と違うことを一生懸命探すんです、
うん、
でなんかそういえば今日は飛行機が2台飛んでたみたいな、
あ
昨日とは違うとか言って、もう何でもいいから探しちゃって、
うん、当てはめちゃう、
当たったと、
うん、
予言当たったってことになっちゃうん でそういう状態になると、この30万円の壺があるとあなたは幸せ、買います買いますみたいになっちゃう。
あ、なるほどね、うん、バーナム効果とマルチプルアウト、
はい、
ね、この2つを知識として知ってるだけでもインチキ占い師に騙されるリスクは軽減するかもしれませんからね、うん、皆さんもぜひ気をつけてください、はい。ということで、
はい、
今日は日本年金機構のね、個人情報漏洩問題から、
はい、
その怒りから、
はい、
詐欺問題をね、うん、ちょっと語ってみましたけれども、いやでもね、減らないってのが本当にね、
そうですね、だってほら振り込め詐欺っていう概念はもうほとんどの人が
知ってる、
知っているのにやっぱり騙されちゃうっていうのは、やっぱ舞台作りのうまさとかね、あらゆるバリエーションでこう攻めてこられるから、
そうなんですよね、うん、だからそれだけ巧妙だから、
はい、
で今日言ったのは簡単な例かもしれないけど、実際にね、こう いろんなあの手この手で言われたら、
は
い、
でしかもこう騙す方は 100人いたら100人騙そうとは思ってないんで、
うん、
ね、100人のうち1人、1000人のうち1人騙せばいいわけだから、
そうですね、
そういう意味では、まあ、向こうの方がちょっと有利な立場に立ってるかなと思います、
うん、そうですね、でもちょっと早くね、そういう、こう犯罪グループね、
はい、
揮発してほしいですけどね、うん、はい、じゃあの年金情報流出による二次被害を防ぐために日本年金機構が 注意事項を発表していますので、はい、最後にそれを読み上げて、
はい、お願いします。
きます。はい。本事案に関して、日本年金機構からお客様に直接電話をすることはありません。本事案に関して、日本年金機構からお手紙をお送りすることはありますが、基礎年金番号や銀行の口座番号などを記載して返送をお願いすることはありません。本事案に限らず、手数料を要求することはありません。また、金融機関やコンビニエンスストアにおいて、ATM 操作をお願いすることはありません。本事案に関して、ご本人様確認のため、日本年金機構の職員がご自宅に訪問させていただいておりますが、年金証書や年金手帳、年金額改定通知書などをお預かりすることはありません。日本年金機構の職員がお客様のご自宅を訪問する際は、身分証明書を提示させていただきます。
なるほどね。まあでもこの最後に出てきた身分証明書の提示って言っても、うん、もう今は簡単に偽造できるんで、まあ、さらなる注意必要ですよね。そうですね。
逆にこれなんか見せられて信用しちゃったりしたらね。
はい、でも全然ね、偽物だったこともありますから。
気をつけてくださいね。はい、ちゃんと責任持ってさ、対応してほしい。
怒りがね、蘇ってきました
けど。はい。まあ、とにかく啓発活動にもっともっと力を入れてですね、あらゆるバージョンのロールプレイングをたくさん体験して、最後は24時間留守番電話にすると、
はい、
それが今回会議の結果でね、はい、理想現実なりの振り込め詐欺対策ということになりましたので、はい、あとバーナム効果とマルチプルアウトにも気をつけたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。